竹内優子、日本共産党。マンションの民泊利用等に対して、市として可能な対応は、協議の場で事業者に対し、必要な対策等の指導が可能と考える。議員、押立城一丁目のマンション建設について、地域住民からは民泊や投資目的での利用に対する懸念の声があるが、市として可能な対応を聞きたい。都市整備部長、周辺地域の生活環境等に多大な影響を及ぼす恐れがある場合、事業者との協議の場を通じて、必要な対策などの指導を行うことが可能であると考えている。議員、民泊利用の禁止について、事業者は管理規約や賃貸借契約書に条文を設けるとしているが、これが遵守される根拠はあるか。都市整備部長、条文を設けることで、違反行為を確認した際、管理組合において損害賠償請求などの必要な対応を講じることが可能になると聞いている。他、府中都市計画道路343号について、HPV ワクチン薬害訴訟について、坂本健一、公明府中、災害時の選択支援について専門業者との協定を結ぶ考えは、選択環境の確保等のため協定締結に向けて検討していきたい。議員、災害時における選択支援の考え方について聞きたい。危機管理官、一時避難所となる一律小中学校では応急給水栓で水の確保ができるため、手洗いによる簡単な洗濯などは可能である。しかし、避難生活が長期化した場合には、衣類、寝具などの洗濯や交換が必要となることから、対応策を検討していきたい。議員、衣類の汚れや匂いに対する不安は精神的負担にもつながると考える。そこで、コインランドリー、クリーニング業界等の専門団体と協定を結ぶ必要があると思うが、市の見解は？危機管理官。関係機関や民間事業者との連携を含め、避難所における洗濯環境の確保と感染症リスクの軽減のためにも、協定締結に向けて検討していきたいと考えている。渡辺翔、フォーラム。府中駅周辺、公共施設の効果的な更新と活用、事業の目的は？市民等と将来を見据えた街づくりを進めるためである。議員、第3次府中市公共施設マネジメント推進プランのモデル事業である、府中駅周辺公共施設の効率的な更新と活用に取り組む背景と目的は、市長、府中駅周辺の公共施設を取り巻く環境は、施設の老朽化など様々な変化が生じている。このような状況を踏まえ、市民や関係者と将来を見据えた施設、街づくりを進めるため、モデル事業に位置づけた。議員、複合化の必要性について、市の考えは、財産担当参事、部屋の統合による面積の削減効果は少ないが、廊下など共用部の削減効果が高いため、必要な手法と捉えている。また、建物を集約して、コンパクトな施設とすることで、整備費用等の抑制も期待できる。 ほか、令和7年国勢調査について、ボートレース平和島の新スタンドについて、前川ひろ子フォーラム、不動産投資向けの住戸販売について市の考えは、居住者の不透明性が高まり、生活環境悪化等の懸念がある。議員、近年、ワンルーム形式住戸が不動産投資向けに販売されているのをよく目にするが、市はこのことについてどう考えているか。都市整備部長、居住者の属性や定住性の把握がより困難になることから、居住者の不透明性が高まり、生活環境の悪化や地域コミュニティの希薄化等への懸念がある。議員、民泊の規制に関して、市独自のルールを作成することが可能か聞きたい。都市整備部長、本市は住宅宿泊事業法における独自の条例を制定できる自治体に該当していないが、市地域まちづくり条例に基づき、民泊利用についても事業者と十分な協議を行うことは可能であると認識している。ほか、居住支援について、市営住宅のあり方について、社会福祉法人西洋会について、常任委員会の審査報告から、総務委員会、第5号議案、府中市後契約条例。この議案は、後契約に関する基本方針を定め、市及び自住者の責務を明らかにするほか、その適正な履行に必要な事項を定めることで、後契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働環境の整備を推進するとともに、地域経済の活性化を図り、市民福祉の増進に寄与するため、新たに条例を制定するもの。質疑に対して、生産年齢人口減少により安定的な担い手の確保が課題となる中、本条例を制定することで公共工事の品質を確保し、公共施設を利用する市民の利益につながることを期待している。等の答弁があった。審査の結果、本案については全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定した。文教委員会、第12号議案、府中市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例。この議案は、子ども・子育て支援法の規定により、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するもの。質疑に対して、本事業は市内に居住する3歳未満を対象としており、その後の所属先へつなげることも趣旨に含まれている、等の答弁があった。委員から事業者や保護者の声をよく聞き、子どもたちが安全に通えるようにしてもらいたい、等の意見があった。審査の結果、本案については、全員異議なく、原案の通り可決すべきものと決定した。厚生委員会、第16号議案、府中市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。この議案は、国民健康保険税の税率等の見直しを行うとともに、子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、納付金を徴収する必要があるため、所要の改正を行うもの。委員から、物価上昇で暮らしが厳しい中、 保険税の増額には慎重な見直しが必要と考え、本案に反対する。税率は26市の中でも低い水準である一方で、赤字補填の額は大きくなっている状況を踏まえ、今回の改正はやむを得ないと考え、本案に賛成する、等の答弁があった。審査の結果、本案については、可否同数となったため、委員長採決により可決すべきものと決定した。建設環境委員会第34号議案令和8年度府中市下水道事業会計予算収益的支出及び資本的支出の合計は76億5635万3000円で前年度に対して 19.1% の増となっている。質疑に対して下水道管路の特性を考慮した新たな管路マネジメント作成の費用を計上した等の答弁があった。委員から市民生活を支える重要なインフラである下水道施設について、世代間負担の公平性の確保と経営の安定化がバランスよく運営できるような取り組みに期待し、本案に賛成する、等の意見があった。審査の結果、本案については、全員異議なく、原案の通り可決すべきものと決定した。特別委員会の概要。岸島跡地対策特別委員会。調布基地跡地の状況について、障害者福祉施設は整備が完了し、両者の受け入れ体制が整ったことから、令和8年4月1日から開設する。府中基地跡地留保地の状況について、国からは通信鉄塔及びパラボラアンテナの解体作業において、低濃度の PCB を含む、塗装片等の飛散防止対策を作業ごとに適切に講じた上で実施し、8年2月に搬出が終了し、それぞれ順次処分が行われているなどの報告があり、これを了承した。視聴者建設特別委員会。離れに配置予定のカフェとコンビニエンスストアについては、新庁舎全面稼働に先立ち、令和8年12月中旬に開店予定である。ふるさと納税を活用したクラウドファンディングの実施結果については、寄付金額が3,115,1964円集まり、全額離れの建設工事費に充当する。また、寄付者の氏名等を刻印した名板は、通り庭が共有開始される8年9月に公開予定であるなどの報告があり、これを了承した。学校施設老朽化対策特別委員会。第3次改築実施校改築事業の対象校である、府中第5小学校及び府中第9小学校の設計者選定の結果について、公募型プロポーザル方式で、松田平田設計教育施設研究所設計共同企業体に決定した。新たな学校づくりに係る取り組みについて、府中第7小学校及び武蔵台小学校の統合校は、府中第7小学校の校地としたこと等を周知するため、説明会を開催した。また、市ホームページ等も活用し、地域の方にお知らせしていくなどの報告があり、これを了承した。